トイラジ。
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様を選んだ作品はバトルオブザセクシーズ。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2017年アメリカイギリス映画、1973年テニス界の女子の賞金が男子の8分の1だったこの時代、男女平等を求めたビリー・ジーンは仲間と共に女子テニス協会を立ち上げる。男性優位主義代表のボビー・ディッグスとビリー・ジーンは戦うことになってという物語です。
はい、ということで今回はマリッペ以外は皆さん見たということでよろしいですか。はい、じゃあテンション聞いていきましょう。
テンションね、
こたつ、まあ、アイトーニャに引き続きのテンションで非常にテンション低いです。おまけさん、
見る前は分かりやすい構図での痛快なスポーツものかと思ってたんですけど、なんかだいぶ違って、苦しい辛いって映画締めた映画でした。
はい、ハトさん、
すごい面白かったです。女性の動向とかいろいろ当時の問題もありつつ、うん、あとスティーブ・カレルが裸で写真撮ってるのがすごい面白かったです。
はい、タンタン、
なんだかテニスがやりたくなりました。
あ、まあ、いいんじゃないですかね。
はい、
はい、ということで監督ジョナサン・デイトンとバレリー・ファリス、まあ、こちら夫婦ですね、
うん、
で 今まではリトル・ミス・サンシャインとか撮ったりしているということで、うん、男女で一緒にこういう題材の映画を撮るっていう平等みたいな感じですね。
あとだから1個前がルビー・スパークスって映画撮ってて、
はい、
だ
から
そうなんだ、
そう、あれですよね、多分自分たちが脚本とか書くとかよりはそういう一つ一つ癖のあるっていうか個性のある脚本があった上でそれを依頼受けて撮るって感じがしますね、そう考えると。
さあ、ということで今回の映画なんですけど、これはまあ史実に基づいたね、まあ、テニス界のまあ戦いがね元になってますので、うん、まあ、ネタバレというネタバレはまあないっちゃないんですけれども、うん、まあ、一応いただいたメールは中盤でご紹介して、うん、後半ねこの映画についてより深いところを話していこうみたいな感じの流れになっていきます、うん、さあ、ということで皆さんどうぞ。
エマストーンがエマストーンに見えませんでしたね。
あ、
なんか
ノーメイクだっけ。
エマストーンといえば目がパッチリみたいな、まあアンハサウェイの方がすごいですけど、目がパッチリみたいなイメージだったけど、今回まああんまりそんな印象はなかった。
なんかやぼったい、なんか目のあたりも、
ね、
あ、そんな感じしました ね、 メイク、特殊メイクっていうかなんかしてるのかどうかわかんないですけどね。
先にちょっと僕申しておきたいのがですね、こたつはですね、まあ事実ベース好きじゃないっていうのはね、うんうん、散々パラ言ってきましたんでね、うんうんうん、いいと思うんですけど、特にこのバトルオブザセクシーズっていうのはですね、
うん、
個人的にですね、うん、今年の余裕でワースト
すげえ
なんですね。
おお、
ぶっちぎりで、
うん、
もう本当にイライラしっぱなしでめちゃくちゃ好きじゃない作品なので、
おお、
基本的にこの作品ってそういう語られ方する映画じゃないと思うんでね、好きな人がね多いと思うんです。アイトーナと一緒で、
うんうんうん、
なのでその人たちを攻撃するようなね発言はしたくないので、
うん、
今回僕ほとんどコメントせず皆さんのね聞くという感じにねしようかなと思います、うんうん、だ逆に言うとですね、これほど心にこう揺さぶりをかけてくる映画、
うん、
まあ、いい方にも悪い方にもっていうのは、うんうん、いい映画ってことです。
なるほど、強度はあるみたいな、
強度はあるというふうに僕は思いますんでね、
うんうんうん、
あの見てない方はねもう見に行ったらいいと思います。
ちょっとこれ聞きたいんですけど、うん、あのなんかさっきあらすじを軽く私の方で読ませていただいたんですけど、はいはい、実際に見てないので、あのその試合自体のウェイトってどのぐらい占めてるのかなっていうのが、映画的にそのテニスとしての試合的な部分と、そうじゃなくてその結局女性と平等になるようにっていう運動を立ち上げたりとかっていう、うん、そっちのドラマ性の部分がすごく多いのかっていう、その辺のバランスとかってどうなんですか。
5% ぐらいじゃないですか
試合ね、うん、あだから、
うん、
そう、あ
の全体で言うと、
そう、うん、2人のいわゆるこのタイトルになるような
バトル
オブザセクシーズ、ね、シーズンな試合はもう最後にちょっとですね、
うん、
結構だからそれをね、
それに至るまでのところでっていうのがほとんどになる、
そう、そうですね、うん、あとだから意外とそうじゃない部分が濃かったっていうのが、そうだったんだってなったっていう映画でもありましたね。
そうですね、
うん、でまあ俺個人的にはそっちの方に結構食らったっていう感じがあります。
はい、登場人物としてはこのエマ・ストーン演じる
ビリー・ジーン・キング、
ビリー・ジーン・キングと男性優位主義代表のボビー・
リックス、
リックス、うん、でその他は女性の平等になるためにこう一緒に立ち上がった仲間何人かいるみたいな感じなんですか？
そうね、なんか平等になるとかよりも、うん、当地のテニス協会が男女のなんか差がありすぎて、うん、もう何言ってもなんか変わらないからもう独立しますっていう話ですね。
あ
そうそう、うん、で自分たちで、テニスリーグを作って女子だけの、なんならだってお客とかは別にこっちもちゃんと呼んでるしとかっていうところがありつつ始まることですね、うん、でそういうのを見ててそのスティーブ・カレル扮するボビー・リックスが、この人自体はもう大きい意味では現役は退いてて、うんうんうん、シニアなんですね、ちょっともう年取ってて55歳ぐらいだったっけ、うんうん、
55歳です
ね。でそっちの方ではちょっとまだやってるんだけどか、まあそっちもまたね家庭の話とか出てくるんだけど、うん、そうそうそう、それそういう中でテニス本当は やめてるんだけど、まあいろんな流れがあって女性のがねそうやってやってることに対してふっかけて試合、ほんで男女でやってそれでまた注目が浴びるみたいな流れを自分で作っていくみたいな人でもあって、うんうん、それぞれ女子の選手とかいっぱい出てきたりとか、うんうん、そういうところではいろんなキャラクターが出てくると。
スティーブ・カレルといえばあのグルーの声のイメージが、私は怪盗グルーの、
そうなんだ、
あそうなんだ、
あれ
イメージはなかったんだ全然。
あそうですか、
そうか、
あもうずっとあグルーがなんか言ってるなみたいな、そんな感じでした。
あすげえ知らなかった。
あ本当ですか。
いやむしろなんかボビー・リックスの写真見てもらえば分かりますけど、うんうん、まんまスティーブ・カレル、
う
ん、
すごい似てる、確かに、うん、
そっくりだった。スティーブ・カレルはあれですね、リトル・ミス・サンシャインにも出てるし、うんうん、引き続きって感じですね、監督と同じ監督の作品で。
やっぱりもうスティーブ・カレル本当に名優感がどんどん強くなってきましたね。もともとは
ね、
そのこうコメディ俳優的なところは強かったけど、
やっぱのフォックスキャッチャーとかで多分、
まあフォックスキャッチャーがもう一気に行きたいですよね、
そっち方向の、
そっち方向にね、うん、最近だと本当にねマネーショートとかも出てるし、
あなんか実装ものがすげえ増えてきたね
かもしれないですね、うん、
誰かを模写するみたいなことがコメディアンとして得意なのかもしれないよね。
あそういうのもあるかもしれない、もともとね、
なるほどなるほど、
うん、まあちょっと前やつ30年後の同窓会はいね、あれとかも出てたりとか、そうですよ、3人のうちの1人で、
あそうなんですか、
そうそうそう、うちで取り上げたね冬のカモメン の造形になりそうだったやつを改めて敷き直して作ったやつで、だから冬のカモメン の若い刑務所を入れられる男の子が大きくなったみたいな役柄ですね、あのタイプ的には、うん、
なんかすごい黄色っぽいポスターデザインの絵が多いですね。
確かに
確かになんかスティーブ・カレル黄色のイメージあるね。
なんでだろう、
なんか明るさもあるしみたいな、まあ、おまけさんも今日黄色いしね。
あとねだから役者はね、そう主演2人とか、まあ、やっぱね主演2人が本当にねなんかもはやだからそういう名優感、エマ・ストーンもやっぱアカデミー取ったりとかして、うん、演技でっていうところも強くなって、そういうのが強くなっててね、あれだけどね1人ね、あれこの人どっかで見てたんだけどって。
出た、
あれか
どっかで見たけど誰だっけって思って、途中で、うん、あーって気づいて、あれですね、美容師の役の人ですね、だから途中から恋人になっていくっていう人で、それがアンドレア・ライズボローっていう女優さんなんですけど、いつもとなんか雰囲気違ってて全然気づかなかったみたいな人で、オブリビオンとかで出てるんですけど、
トム・クルーズとの、
トム・クルーズとの、そうそうそうそう、そう、だからあれ
かな
んだっけ、だからトム・クルーズがあの映画で、奥さん役か一緒に、はい、住んでてね、なんか2人ぐらいしかいないけどあの世界、あの人ですね、だからなんかいつもだと俺的なあれですけど、ちょっと人間離れしてるっていうか作り物的な雰囲気の人なんですよね、なんか、
うんうんうん
うん、最近だとあノクターナルラジンまで持ってたか、だからその顔立ちがなんか本当彫刻とか美術品みたいな感じの人なんで、だからなんかそういうファッション雑誌のなんか何かになりそうな感じだったりとかなんだけど、今回の見るとなんか人間っぽいって言い方全然変ですけどなんかもうなんなら小娘感出てるみたいな感じで、でも他のやつだともうちょっと年取ってる感じがしてんのにねとか思って、あなんかこの人すげえ、なんか改めて好きだったんですけど、存在感としてすげえなーとか思って、
なんなら最も人間臭いみたい
な、ね、そうそうそうそうそうそう、
キャラクターですね、
ちょっとびっくりしました、そのキャストのところで、うん、
キャストでいくと私も超嫌な人いたじゃないですか、テニス協会の会長、
はい、あの一番の悪のゴミ、
そうそうそうそう、この人も私すっごいどっかで見たことあるな、このビル・プルマンさんは、うん、あれですよね、インデペンデンスデイの大統領役の人ですよね、でさらに このビル・プールマンにすっごいそっくりな人いるなと思ったんですよ。あの、スティーブ・カレルの息子のラリー。すっごい似てんじゃんと思って調べたらビル・プールマンの息子が演じてました
。そうなんだ。
複雑。
そう。
なんだこのバーターですかね。
こんなに似てるんだ。
現場に来ちゃったの
かな。へー。
そんな発見がありました。
じゃあ、ルイス・プールマンさんですか。そう。
へー。
全然そんなこと思ってなかった。あとあれですよね、なんか映像とかの質感が、はい、まあ、もう最初が狙ってわざとだけど、本当に昔の70年代の映画に似せるみたいな。
あのね、タイトルロゴです
よ、一番最初の、
一番最初ね、
映画会社のから。
そう。あの TSG とかがさ、あのロゴじゃないの俺初めて見たんだけど。
そうね。あの矢飛ばさずね。
そう、矢飛ばさずなんか横から白いシルエットみたいなのがトゥーってきて止まるみたいな。あ、こんなだったんだ、もともとみたいな。
ね。まあ、つうかなんならその時あったの TSG エンターテインメントみたいな
ロゴ、ね、みたいなね。感じとかね。
どっちなんだみたいな、ね。
わかんないけど。
作ったのか。
そこ一番上がりましたね。
まだ始まってない。
なるほどね。あ、だから、最近トレンドって言えないんだけど、やっぱそういうのちょっと増えてきてますよね。なんか古い時代は、その辺の時代の質感に合わせてフィルム感出したり、なんかもう、まあ、加工まで入ってるか分かんないけど、そう、あの今の映像とはもう違う雰囲気にするっていうのはね、まあ、アイトーニャもそんな感じだったしね、一部ね、なんかね、
グリーティストショーマンとかもそうでしたよね。最初のあの20世紀フォックスかなんかのあれが今の感じのつるっとした感じじゃなくて、
これは映画の中全部が、そう今の映画の質感じゃなくて、まあ、逆に言うと今の質感なんだけど、それって、そう本当になんか当時の雰囲気の出してるっていう感じがね。
あれに近いかもね。あの最近の流行りという意味で言うと、あの入江さんの22年目の告白のさ、90年代 VHS 感とかもあったじゃん。
そう、
ああいう感じのなんか当時放送してた感じの
ザラつき感とかを出してるとか、だから映像の質感で時代感をもろ出すみたいな感じはね、ちょっと前だとダニー・ボイルの作った方のあのスティーブ・ジョブズの映画とかも、なんか時代で、あれは時代が変わるから時代で映像を変えていくとかやってたけどね。やっぱそういうのちょっと増えてんだなって改めて思ったりとかしましたね。
やっぱり完全にフィルムが失われてデジタルになってからできる、
逆に言うと、
戻りたい願望みたいなとか、
ね、あとはそのそういうのって大体が史実ものだから、
そうだね、
史実としての空気感を作ろうとしがちがちなのかもしれないね、その当時の。
逆に言うと安易にポサを出そうとしてんのかもしれない、ね、
そう
あ、マリッペさんにおすすめしたいのが、女の子の衣装がみんな全体的に可愛いので、70年代後半のスタイルがすごい、カラーがものすごい発色のいい服をいっぱい着てるタイプのが多くて、すごい、それはすごい面白くて可愛いなと思いました。しかも
これね、そのね、女性リーグ作るってことの意味をそこにつけてたりとかして、あのデザイナーをね、まあ、ゲイのデザイナーを2人かのチームで、
アランカミング、
そう、それがそう、アランカミングだったんですよね。そこはちょっと後で知ってね、あ、そうか、アランカミングかと思って、あのチョコレートドーナツ好き的には上がったんですけど、でちょっとあの今までは地味な衣装だったけど、自分たちが好きな色を合わせて、私はこの衣装でやるとかを一人一人やってたりとかして、そういうのはいいね。
その靴で行くのってずっと言ってたり、そこら辺がすごい可愛かったっていうのもあって、あ、そう、アラン・カミングさん出てて、なんかアラン・カミングさんっていい人にも見えるし悪い人にも見えるなって思いながら、今回はすごいいい人だったんですけど、アラン・カミングさんが一番最後にその主人公とハグして言うセリフがあるんですけど、それを聞いた時に、そのこの時代からもう20年30年ぐらい今経ってて、多少は良くなったけどまだ問題が残ってるんだよなっていうのを思った時になんか泣けてきちゃって、まだまだだなって、もうずっとこれぐらいの時代よりもっと前からずっとそういういろんなことがあって、でこの70年代になってやっとこの先はなんとかなっていくっていうセリフを、時代は変わるって言ってるんですけど、今見てる自分たちをその30年後ぐらいの状態でもまだ変わってない部分がものすごいあるので、そこがなんか悲しくなってきて、ずっと泣いてましたね、エンドロール中に。
だこれは要は最初の方でそのスポーツものの部分と、あとそれまでになるまでの話と別の部分がありますとかって言ってたんですけど、実は同性愛的なものに対する映画でもあるっていう、でそのねシーンで言われる
そう
セリフが結構強いと、
同性愛の部分もあり、その女性と男性との差があるっていう部分も合わせてなんですけど、それを最後にゲイのデザイナーの人と差別とかが今あるけど、 これから時代は変わっていくわっていう話を2人でするっていうシーンがあって、うん、それを見てるこっち側も30年後ぐらいじゃないですか、うん、でもそんなにまだ完全には変わってないなって思うと、うん、なんか悲しくなってきて泣けちゃったんですけど、うんうん、
まあ、むしろ変わってないからこそこの映画を作ったってことでしょうね、うんうんうん、さあということでより深い話を今後していくために先にですねリスナーの方からいただいたメールをご紹介させていただきます、うん、ラジオネームピカチュウのパパさんからいただきました、うん、ありがとうございます。現時点では今年ベスト級に好きな一本、うん、そこまで感動したのはなりたい自分になればいいという観客全員を勇気づけ鼓舞するメッセージの作品だったからです。序盤のヘアカットのシーンでこの映画の核心は全て説明されています。男性優位社会に対抗する強い女性と他人から思われ自分自身もそう思って生きてきたビリー・ジーン、しかしこの場面で彼女は自分を表現する術は社会に対する政治的主張だけじゃないことに気づきます。容姿を飾ることはつまりもっといい自分になろうとすること、それは自分にとっての尊厳を守る行為です。男女の差やその人の政治思想は関係ありません。本作のビリー・ジーンは虐げられてきた女性たちのためだけではなく自分のためにもまた戦っていたのではないでしょうか、うん、だからこそクライマックスの試合後彼女がたった一人で勝利をかみしめ涙を流すシーンに感動するのです。演じるエマストーンは今までの華やかで茶目っ気のあるイメージを完全封印し地味な容姿に徹していますが、それでも最後の対決の前には過去最高にかっこいい表情になってくるから女優ってすごいですね。対するスティーブ・カレルも道化としてしか生きられない男の悲哀を見事に演じていてフォックスキャッチャーよりも印象に残りました。この作品は全ての手において非常に繊細なバランスの上に成り立っていると思います。フェミニズムを訴えるためだけの映画にするのではなくそこに関わった人々たちの単純に割り切れない心情や立場を描いている点がとても好きでした。ビリーとマリリンのとても楽しそうなドライブシーンも最高です、ということで、うん、メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベスト級って言ってますね。
そうですね、うん、分かります分かります、うんうん、まあ、人それぞれですから、はいはい、まあ、このメールを受けてどうですか、
うんうん、あれですよね、俺的にはなんかこうビリー・ジーンは虐げられた女性のためだけでなく自分のためにもまた戦っていたのではないでしょうかっていうのは俺的には逆なイメージがありますね。やっぱり自分のために戦ってるのがついてきてみんなが同じ部分があるからみんなのためにっていうところがある、
ね、自分のために戦っても結果的にそうこんないろんな人に影響を与えてるんだみたいな。
そうそうそうそう。で、まあ、その自分のための主張が社会的な主張に合致するからこそ、そういうウーマンリブの覇手みたいにはなっていくみたいなあるんだなっていうイメージはありましたね、うん、うん、
だから最初に勝負を挑まれた時に、うん、そういうんじゃないっていう、うん、そういうなんか遊びじゃないみたいな感じで突っ跳ねたら、うん、結局他の人と試合をすることになって、うん、その女性が負けたことによるムーブメントみたいなのを見てやらなきゃって決意する時も、うん、まさかあんな全体的な話になるとは思ってなかったんだろうなっていう、う
ん、いやでもね、なんか、まあ、あそこやばいっすけど個人的にはフェイトですよね。
運命
いやあれは本当は分かってたんですよねきっとっていうのはすごく思っててタイミングがここだったっていう感じは俺はしますね。もうやることになるっていうでそれを、本人は言えないからリーグ自体マネジメントしているサラ・シルバーマンが言うっていうのがなんかうまいなとかは思いながら見てましたね、うん、映画自体ねなんかフェイトっていう言葉が強いからだけど最初の方のまだリーグ作る前に文句言いに行った時に男性側が男性の方が盛り上がるファクトって事実とか
って
そういうのが普通になっててちょっと面白いなとかちょっと言葉として、うん、イライラしましたねあそこね。まあその後またファクトで返すっていうのが面白いですよね。
まあどっちもデータ出してないですからね。
まあまあまあまあそうそうそう適当に言ってるだけなんだけど。
あのシーンは本当にあの言い合いのシーンが、うん、そのデータがないっていうのもそうなんですけど、だから思い込みがものすごいあって、
ね、
大前提としての男の方が面白いゲームをやっているのであるみたいなのがある。うんうんっていうのがものすごい如実に出てる言い合いだったので、そう
だ、ね、だからファクトじゃないよってことね、
うん、
フェイクだって感じですよね。だから
あのあたりが最初の方にあれが来るとよりやっぱこういう世界になってるんだなっていうのが分かりやすかったなと思いました、うん、
やっぱ序盤のヘアカットシーンあれやっぱ
目線のね
そうやばいですよね、はい、女子リーグを立ち上げる時に、うん、記者会見の前だっけ、うん、とかか、
うん、
に女性だからってちゃんと身だしなみをねやってから出ようっていうので美容室にでみんなで選手が集まって切ってもらってた時にそのビリー・ジーンさんがさっき言ったアンドリア・ライズボローっていう人がやるマリリンっていう人がカットするんで、まあ、そこで出会うんですけどその時はどういう関係になるとか知らないで見てるからなんかいきなり変にぼやーっとなんかこうしかも結構長い尺でなんかこういう人がいいわよとかって言っててこれはなんだろうななんか変な気分になるんだけどなんだろうこれと思ったらなるほど後で知ったらあそこは恋するシーンだったのかっていうのがねちょっと 面白かったですね。えらい尺取ってたから、うん、雰囲気的にもホワーンっていう感じの映像も音楽雰囲気になって面白かったですね。個人的にはすごい良かった。
要は作品に盛り込まれる要素として
そうそうそうそう、
これもあるんだってことだよね、
うん、あとあそこは要はビリー・ジーンじゃないからね、あの気持ちの表現はマリリンの方が言ってるから多分。
あ、そうなの。
そう、そんな感じはする、すごく。
いや、完全に両方ともっていうシーンですね。ほぼほぼ一目惚れに近いぐらいに、相手もそうであるっていう雰囲気が二人とも分かった感じっていうのがあるので、だから二人とも同時に惹かれ合ってるんだなっていう感じがしましたね。
そうか、ビリー・ジーンは多分無意識な感じがするけど、マリリンの方はもうあそこで結構スイッチ入ったな感があって、私が私の愛しい人を綺麗にするっていうのをすごく出してる気がして、だから本人はビリジンは そこまでする なんだろうなみたいな感じがまだ出ててっていう感じがあったから、仕事のも入ってるから俺は多分視点的には強いなと思ったって感じがしましたね、
うん、
俺はね。だからあの後で呼ばれた時とかもそんな気分まだなかったから、あのビリジン自体は多分無意識だから、で結局バーで飲むことになってからもうスイッチ入っちゃったみたいな感じはちょっとしましたかね、うん、まあでも運命のシーンだったっていう、そのヘアカットのシーンがね、うん、ことは間違いないっていう。
やっぱメールにあったそのいろんな複雑な点はあるけど、そう単純に割り切れない心情や立場を描いているっていう点が、うん、ビリー・ジーンの旦那さんが、
はい、
同じ映画を一緒に見た人と感想を言う時に一番最初にみんな旦那がいい人すぎるっていう話をしてたんですけど、うん、ものすごい割り切ってる人で、結局浮気してるっていうのが分かる分からないの話もあるんですけど、それ以前に自分はテニスをする妻を支える人間なのであるっていうのがもう革新的になってて、それを邪魔したらいつでも捨てられるんだっていうのを自分で言ってるんですけど、その割り切り方がすごいなと思って、最初からそういう風に感じて、でも結婚生活をそういう風に続けてるんだなっていうのも、そのそういう立場の人がいるっていうのの表現の中では面白いなって思いましたね、
うん、
恋愛がどうとか、うん、男女の夫婦だからどうとかではなく、うん、そういう気持ちで妻を支えるっていう人がいろんな男性像が描かれる中であるのが面白いなって思いました、
うん、
だから結局離婚しちゃいましたけど、うん、そのね旦那さんとは、うん、まあ、ウーマンリブにもねいろいろこう携わってビリー・ジーンはすごいね有名になりましたけど、未だにその周りの人たちがビリー・ジーン、
うん、
キング夫人って呼ぶのは多分その彼に対してのリスペクトもあるのかもしれないよね。そこまで知られてることは分からないけれども、そのミセスを取らないっていうのは男女平等的な見方したらさ、だいぶ失礼な表現になるだろうけども、
あれどっちなんですかね、そのミセスなんとかって選手の名前を呼ぶときに当時それをそうつけてるから、それをそのまま引っ張ってきてるのかなっていうのもあったので、あれは本当に何だろう、男女平等じゃない、うん、本人の名前を呼んであげるんじゃなくて誰々の夫人であるっていうのを選手の名前を呼ぶときにつけるっていうのが時代を感じるなと思ったんですけど、
ガラさん結構この映画どうでした？
そうですね、すごくベストっていうわけじゃないんですけど、
はい、
結構好きだなと思ったんですけど、なんかすっげえいびつな映画だなと思って、なんかうまいっちゃうまいんだけど、なんかバランス悪いなと思って、どこがバランス悪いかっていうと、まあ僕の見方があれなのかもしれないですけど、すごくこう旦那さんの立場に寄ってみてしまったというか、あの旦那さんの話からすると、さっき畑さんが言ったみたいな、こうテニスの邪魔したら捨てられるみたいな話からすると、もっとこうビリー・ジーン・キングさんってそのもっとこう暴走機関車みたいな人なんだろうな本当はと思って、だからそういうもう本当に結構 出てなくはないけど、そうもっとこう超天才型で、もうテニスのこと以外はもうよくわかんないみたいな人にはあんまり見えなかったんですけど、脚本にそういうこと書いて、ああいうセリフがあるってことは、なんか元の脚本とかではもっとそういう感じの人に描かれていて、あのそういう人がこう巻き込んでいくような話だったのを、まあ、今のこう時代背景とかも合わせてああいう映画になったんじゃないかなと思っていて、なんかあそこの旦那さんのあのセリフだけ見ちゃうと、なんかあそこだけすげえ浮いてるなと思って、そこが結構気になっちゃいましたね。
なんかいろんな人に優しい目線に作られてるのかなって気がします
ね。そうだね、だから逆に 悪役として一応出てるけども、
そうそうそう、
あのスティーブ・カレルの方の ボビー・リッグスの方も単純にそうじゃなくてねっていう風に、そういう立場にいる部分での 弱くなってるところとかをしっかり描いてるから、
どのキャラクターも一方的に悪くなったり、うん、良くなったりはしないっていうか、
感じはするかな、
うんうん、完全悪役みたいな人は別にいないし、うん、まあ、それは普通にこの、うん、実社会そうだしっていう
話だよね。そうだね、まあ、うん、あとはよく分かんないですけど、まあ、リトルミス・サンシャインとか見てるからじゃないけど、 この監督夫婦だとやっぱりそういう風には描かないんだろうなって、そういう何かに対して強いものがあってそれで描きますじゃないけど、ガツッと成り立たさせるみたいなのはしない気はしますね、
うんうん、でも個人は悪者にしないけど、うん、その集団というかそういう思想みたいなのは死ねって思ってると思いますよ、うんあの
うんうん、それが問題提起の映画だと、うん、だからそのそもそもがね、うん、そうそうそうそう、
最後の試合 の、はいはい、あの司会みたいなのが、うん、あの
あれね、
あれ気持
ち悪い、これ使ってないけど、
あのね、司会の人がそのビリー・ジーン側の、 あの選手仲間の人
をあの女性解説者として呼んでね、
そうそう、で呼んでその間中ずっとこう肩に手回して顔近づけて喋ってるんですけど、気持ち悪い、
気持ち悪かった、手をそっと添えるんじゃなくて内側ガーって内回ってて、ね、
だから要はもう、ね、男性が女性を押さえつけて囲っているっていう形をもう絵のそのまま見せるっていうのがね入ってたね、
僕は結構その暴走機関車的な超天才を横で見てる人の話がすごい好きなので、そういうのが見たかったっていう、
でもやっぱりあの旦那さんは単純にいい人ってだけではなくて、うん、まあ、自分自身のことも分かっていて、その上でありていのことになっちゃうけど、こういう話だと才能がすごい好きなんだろうね、
と思います。
それに惹かれてるから、うん、この才能を伸ばせるのは自分だって思えるしっていう、うん、そういう自分の役割がここでサポートすることが自分が一番活かせるという部分もあるんだろうしっていうのがすごくしましたね、
うんうんうん、そうです、
ね、だからそういう意味の割り切りみたいな部分はあるからっては思うし、いやでもね、ここですよやっぱね、うん、この旦那さんがねいてね、なんかあっちで運命の出会いをね見つけちゃってね、いや本当にねそういうシーンがね結構多いじゃないですか、なんだかんだ、だからね本当にずっとね苦しかったですね、個人的には、うん、そういう部分がね、そういう運命の出会いで本当光り合ってて恋人同士になるんだけど、すごく嬉しいシーンだったりするんだけど、そういう旦那さんのいることとか全てがこう重ねて見えちゃうから、どのシーンもなんか嬉しさが強くなればなるほど苦しさが強くなるみたいな感じがすごくずっとして、結構なんかね、見てる最初は結構ズーンとしてましたね、俺。最初はちょっと試合見に来たってだけだったのに、なんかこう、一晩過ごしてね、絆が強くなっちゃって、お互いちゃんとそこでもう光り合ってるって分かっちゃって、で、ついていくって言って、最初やめろって言ったけど、結局ついていくって言ってね、ついていくなよみたいな。でも、なんかクラクラクラクラしてましたね、俺は。うん、
あと、いいと思ったのは、テニスのスピード遅いなっていう。うん、のはやっぱ今の女子選手ってすげえ進化してんだなっていうのを思いましたね。シャラポワとかウィリアムズ姉妹とか、うんうん、多分あの時代の男子余裕で勝ってんじゃねえかなっていうぐらい、うん、
そうだよ、だからやっぱ今のね見てる試合の風景からすると、えこれ世界一とかなのって感じもするもんね、うん、あの遅さはね。でも多分当時としてはそういうもんだしっていうのがあるのかもしれないけど、うんうん、
まあ、あと実際にねエマストーンとスティーブ・カレルがやったからってこと
で、ああ、はい、
再現として、でも何時間もある試合を何分間にまとめてやったからって、うん、ダイジェストして、実際は一方的な試合だったっていう話ですから、それなんか面白く見せるための演出ですよね。
あの試合のシーンの映し方は、私ちょっとあのシーンを見てたら、もうなんか私にもできる気がする。
そう、そういう話。
おかしい、やりたくなるなみたいなの。
一応世界レベルのね大会じゃないですか。
やっぱりあれぐらいのスピードだったんじゃないですか。
まあ、遠くから見
たら、ある程度は、
うん。だって本人がやっても今の技術だったら、
まあ、かぶせれるかね。
もっと取れるでしょう。うん、スピード感ある風には、あとあのウィル・プルマンが山口達也さんにすげえ似てるなと思って、すげえ嫌だなって思いました。誰かも言
ってた。何ですかそれは。
なんか似てんなと思って、すげえ嫌な気分になりましたね。
はい、倍増するってことですか。
倍増します、
ね。でもあの試合の解説をジャックっていうあのビル・プルマンさんの人がやるかもっていう時の、その反対する時の言い合いの時に。うん、あなたはその本物というか本当にそういう人間だから、うん、ボビーとは違うっていう、うん、ボビーは道化であってあなたはそういうものではないっていうのが、うん、確信をつくなってすごい思って、うん、ボビーは本当になんかまあ道化というかああいう感じで 口ではわーわー言うけど別に心の底で革新的に何か思ってるっていうか、うん、よりは世間の流れに沿ってて、うん、あ自分の頭でそんなに何かを考えてるわけではないっぽい感じがすごいするので、うん、だからいざ女性の方がすごいんだよとかって言われたらそうだねとかって言いそうな感じの人なのでそこがその同系であってでジャックっていうビル・プルマンさんの役とは全然違うんだっていうのをちゃんと言うのは本当に良かったなと思いました。
もうそれも出てきた瞬間からね男性優位社会、うん、男性至上主義の豚ですよっていう風に自分を言うっていう人はそういう人じゃないですよっていうことですよ。だから普通にパフォーマンスとして観客を楽しめるために、うんまあ、彼なりのね完全にずれてますけど、ねうん、彼なりのパフォーマンスとしてやってることであってもちろん本意ではない、うん、っていうか あの人も不遇な人だから
まあそうでだからそこだからそう考えるとそのビリジンの旦那さんっぽい感じもあるというか、うん、結局そういうところで しか自分の能力発揮できないからそこを選択して自分が一番そうやって売れるというか、うん、ものを選択してる感じはするね。その上で、うん、本当はねあの家族観とかねあそういう男性主義でできてないからっていうものもあるしありつつ、うん、
でボビー・リックス自身は一番現役のイケている時にも第二次世界大戦に来ちゃってもうそもそも試合数が全然できなかった人だったもん。一番ピークをテニスに注げなかった人
です。ああ、なるほど。
そのまんまシニアになっちゃって、うんうんうん、そうするともう自分の給料もどんどん下がっていくわけじゃないですか、うんうんうん、で多分彼なりに女子とは戦えると思ったんじゃないですか55歳
に、まあ、思ったんだと思うね。
だからそういうパフォーマンスを多分思いついたなと思うんですけど、うんうんうんまあ、やり方はどうかっていう話では別としてね、まあ、
そ
うね、うん
まあ、それも踏まえてそのボビーさんご本人も撮ってた裸の写真はすごい良かったです。いい笑顔でした。すごい、ね、キラッと光る、
うん、だから唯一自分が今輝いてるみたいなそうね気でいるんだろうね、うん、
今絶頂みたいなことよね、それね、うんうん、さっきの話含めるとね。
そうだよね、う
ん、面白かったですけどね。すっごいサプリ飲んでたりとか、うん、ドクターつけて
あれだよね、やっぱ試合よりも他のところを見せるのがすごく濃かった印象がありますね。うん、だからやっぱ試合も本当に迫力出そうと思ったらもっとアップでやってとかガーンとやるんだけど、うん、ほぼテレビでテニスの試合見てるような映像でほぼほぼ試合を進めてるから、うん、あんまり試合自体のね、なんか何か見せようとしてないですよね。結局あそこまで最後に盛り上げるために作るんだけどそこじゃないって感じはすごくしましたね。う
ん
う
ん、ほとんど選手の本人目線のカメラワークなかったですもんね、うん、外から見てる試合運びばっかり
で、ね、ああよく試合で見る映像だみたいな、ね、カンカンカンみたいなね。やっぱ普通にねスポーツでっていうやつだったら絶対そういうんじゃないもんねっていう、うんうん、
でこの間のあのスケートのとは正反対ですね。
あ、そうだね、アイトーニャとはまた逆だね、うん、そういう
撮り方の感じが。
アイトーニャはねできる人にやらせて顔をはめるみたいなことだから、うんうん、そうじゃなくて本人たちにちゃんとやらせるっていうのはまたね全然違う、うんうん、
私は特に何とも感じなかったですね悲しいことに驚くほど何も感じなくて、ただテニスやりたいなっていうのが一番強いまあ引きずるって意味では私もあの映画見た後テニススクール何回か調べて
ポジティブな意味だポジティブな意味のね、
意外と少ないなみたいな、なかなかちょっと実現が遠そうで、なんかおすすめあったら教えてください
ツイッターで教えてください。
そうそう、
まあ、ちょっとね一つ感想を言うと、まあ、個人的にね男女平等って一体何なんだろうなっていう、うんうん、この作品自体でも俺論旨がもうかなりずれてるなって思ってて、うんうんうん、すげえ引っかかるんですよね。どちらかというと男女不平等を認める方がいいんじゃないですかっていう、俺はね語弊があるかもしれない。要そもそも性差がないわけじゃないじゃないですか、性差っていうものはあるじゃないですか、うんうん、その性差っていうのあるっていうのを認めるっていう方向がいいんじゃないですかねっていう、序盤そうだったんですけど、男女のリーグに分かれてるわけですよね、もとも
と。ああ、そう、そういうこと自体でって表現して
からね。仮にね、別のね、例えばダンスでも何でもいいですけど、はいはい、男女平等って言ったら同じリーグですよ、うんうんうん、男子も女子も、うんうん、じゃなくて男子と女子は性差があって能力が違うから別のリーグに分かれてるわけですよ、そもそも、うんうん、それの、あの賞金額を同じにしましょうね、うんうん、能力的に劣る部分はあるけれども、それだけで女子というね性別だけで不遇にさせるのは良くないよってことで同じにしましょうよっていう立場が最初来るんですよ、うんうんうん、あ、それは分かりますと、うん、じゃなくて男子にも勝てますよっていうところに来ちゃったから、それはちょっとまた話変わってくるじゃんっていうか、なんならこれたまたまうまくいった話だなって俺は思っちゃうのね、うんうん、っていうのは、でも現役のマジ20代とかの男性選手の男性至上主義者が次戦うって話になったら、女子テニスプレイヤーが全員根絶やしにされてた可能性ってあるじゃんって思うんですよ、うんうんうん、これ55歳のシニアの人と戦ってるから、うんうん、これでいいのって俺は思っちゃいました、ね、
だからそのスティーブ・カレル と戦う前のところで、うん、男性記者か誰かが、はい、じゃあ若い男性選手と次やるのみたいな、それで勝てんのみたいなことを言って、うん、ビリー・ジーンがその、そういうことじゃないから、単純にそのさっき小田さんが言ったみたいな、うん、別に人気が違うわけでもないのに賃金的な不平等をやめてください、それはこれはそういうための活動ですから、だから覚えておいてねっていう風なセリフあるから、うん、そこはブレてないと思う。
いやそれはわかるんだけど、うん、その手段がこれっていうのは俺おかしいなと思って、これ多分クソリップに対して受けてるだけですよ、うん、これ無視すればいい話ですよ。だからマーガレットコートがやっちゃったからって話でしょ、
うんうん、
それはまあマーガレットコートの責任だけど、まあ、
だからそう、うん、だから
これは関係ない話だから、
いや関係なくはないんじゃない、だからマーガレットコートがやっちゃったことで女子選手リーグに全部に影響が来るから、要は結局俺が思うのは、うん、ビリジンはやっぱり自分のためだけにやってるから、
彼女がね戦う意思がなかろうと、うん、次にね、うん、いや俺本当このボビーリッグスが負けて、うんうん、悔しいわ本当ぶっ潰してやるっていう若者の選手が出てきてたら、うん、全然話変わっちゃうじゃない。でこれテニスを超えたって同じ話で、
うん、
じゃあサッカーではとか、じゃあもうダンスではとか、うん、まあ、表現の世界ではとかなった時に、うん、男女平等ってじゃあ何よみたいな感じになるわけですよ俺からすると。
まあでも俺は別に男女平等だけで見てないから何でも言えないんだけど、結局そのクソリップ開始の話だけど、うん、その結局運命になっちゃうけど、もうそういう流れが来ちゃったから受けちゃったってだけで、一人負けたことが全体に影響を受けて、まあだってリーグが潰れるかもしれないし運営が厳しかったからね、それに対して、ね、女子選手全体に影響があるってことは、女子選手全体のこと実は本人はどうでもいいのかもしれないけど、それは結局全部自分にも来るからっていうことに対して、ここはもちろん相手のこと知ってるからだと思うけど、ここは跳ね返すターンが来たっていうだけを受けたっていうふうには見てるから、例えばその後で史実だからあれだけど、うんうん、ね、すごい若い選手がどうとかってないっていうことはあるけど、まああったところで受けなかったんじゃないかなとは勝手には思うけどね。
まあスポーツの話で限定すればなんですけど、
うん、
大体が男性リーグしかない状態から始まるのがほとんどのスポーツなので、そこから多分女性は参加するものではないっていうのが前提になってるスポーツがほとんどなので、うん、そこからこう女性もやるんだっていうのがのいろいろがあると思うので、女性と男性がやって女性が勝ったから女性の方がすごいじゃないかとかそういうことではなくて、
うん、
そのもっと概念的な部分というか、女性もやるものであり男性もやるものであり、その力量の差そのものが問題なのではなくて、ただただ同じように存在するっていうのを認めてもらうっていうのがテニスの話だけじゃなくて世間一般的にも、う
ん、別に混合ダブルスとかありましたよね。
そういうことじゃない、
まあなんていうかその感覚的な話になるんですか、その男女一緒にやってるからいいじゃないかとかそういうことではなくて、全体的なことになるというか、テニスのルールがこうではないかとかそういうことではなくて、女性と男性性の考え方とかその感じの全体的なもの、あの試合を見て女性とかがわーってなるのは今まで思ってても言えなかったっていう部分があるじゃないですか。
それはごめん、それは OK です、それは OK です、うん、その今まで虐げてた側の男性がそれで変わるんだっていうことですね、うんうん、
それはいいことだと思います。
あ、いいことだと思いますよ、はい、いいことだと思いますけど、うん、この手段でいいんだっていう、
あ、でもああいう手段が一番いいとは思いますね、うん、全体的なムーブメントみたいなのが起こるのが一番簡単だし、
うん、
あとそのボビーみたいなタイプの人とか感覚的にそうだって思い込んでいるというか、世間一般こうだし生まれてきてからずっとそういう生活だったからそうだっていう感覚の人は、そうじゃないっていうのを分かってないので、だからそうじゃないっていうのを見せられた時に考えられるじゃないですか、そうじゃないっていうこともあるんだっていう世界というか、その自分が無意識にやってきたことが今までどういう相手に何を与えてたかっていうのとかを分かるから、ああいうムーブメント的なのがあるっていうこと自体はすごいいいことだなと思ったので、あの大会はそういう意味でいい意味を持ってるんだなとは思いました。
多分僕がフィクション好きな理由はそこにロジックがあるからなんですよね、僕からすればこれたまたま勝った試合であって、仮に負けてた可能性もあるって考えたらリスクでしかないし、なんか下手したらもうそのせいでって言われちゃうレベルの事件じゃないっていう気がして、なんか全然腑に落ちないっていうか、
まあでもなんか結局ガッチガチで成功を現実的に狙って物事できるものっていうのは実際すごい少ないわけだから、
うん、
そう考えるとマーガレットコートが負けた時点でもう潰れるリスクが相当高くなってる、
相当ですよね、
から
トップですからね。
そう、逆に言ったらここでもう何がフェイトだから運命かって言ったら、これはもう受けてここで勝たないと、要は今のこの現状が維持できないっていうことではあるから、要はもう受けざるを得ないじゃないけど、 っていうところがあるとは思うのね、俺的には。うん。そういう意味では、だから負けるかもしれないけど、負けても。
やらざるを得なかった戦い。
そうそうそうそう。要は、もう負けてるから、それでもう負けてるんですよ、全体的には。うん、だから、次負けようが勝とうが、勝てるチャンスがなければ、どっちにしろ潰れるから、そこは受けざるを得ないっていうことが、だなと思って、それが運命っていう一言で主役してるのが、俺はすごく胸熱になったんですけど、で、サラ・シルバーマンが言うっていうのはね、まあ、それは俺の、っていう感じはしますね。逆に言うと、こう、たまたまうまくいったのかもしれない。でも、たまたまうまくいったドラマに、やっぱりこう、人は熱くなったりもできると。で、それで勇気をもらったりもできると。で、そういうドラマを作るっていうこと自体は、なんだろう、まあ、人それぞれかもしれないけど、意義はある気がします。まあでも俺的にはこのドラマ自体はエマストーンは自分のためだけにやってるっていうところで動いてて、そういうところでいろいろビシビシ来てるんですけどね、最終的に、うん、だから結局そう個人個人の立ち位置とか言い方で腑に落ちるか腑に落ちないかはすごく出る、うんね、まあ事実ベースは、
まあ、僕中高がそもそも吹奏楽で完全女性優位社会だったんですよでその中のもう人権ないんですよ男なんでっていうところでなんか生きてきたっていうこともあるから、俺それ逆転するだけと か, なんかそこに近づこうとするだけとかだったら問題は何の解決にもなってないよっていうことがすごい苛立ちとしてあって、でこれは確かに声を上げることがそもそもできなかった人たちが立ち向かったってことに意義があるからすごい賛美されますけど、今今の俺が見たらこういう手段しかなかったんだとしかちょっと思えなかったなっていうのが大きいですね。ま
あ、そうだね。あとはなんだろう、結局これエマストーンというかビリージーンキングだけの話じゃなくて、まあこれ応援してあるんですけど、こういうムーブメントで社会を変えていこうとか、このシーンを変えていこうとかのあるんですけど、要はみんなお題目に乗っかるとみんなで団結しやすいからやってるだけであって、ある意味ではね、それぞれ一人一人は自分のことを自分の部分を良くしたいからやっているっていうだけではあるから、
うん、まあ、そうそう、ポジショントークみたいな
もんですよね。そうそうそう、だから結局これの運動するのにこういう手段でいいのかとかっていうことをちゃんと考えれるかどうかは別だったりするっていうことはありますね、うん、まあ音楽シーンでもいっぱいあるんですよね。
そうですよね、
はい、
それがフィクションだったらいろいろ言えるんですけど、ノンフィクションだったら本当に実際やった人がいるし誰を悪者にするかなんてダメじゃないですか。
ダメだっていう話ね。
だから話しづらくてしょうがないしもう困るよってことですよね、うん、すみませんね、全然結局怒ってますけど革新的なことはもうやっぱ言ってもらってたんで、そこ使えるようにするには、うん、ちょっと俺が同型になる人がやっぱあるんです
けどどっかで、
うん、
ことですよね、スティーブ・カレルか、
うん、やっぱもちろんね、まあ、スティーブ・カレル的に言えば、いやシニア層にだってなんか人権とかもあるだろうし、うん、まあ、もちろんね人種間であったって身体能力差ってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうとこの戦いってやっぱ未だに続いているっていうのはありますし、
うん、そうですね、
そういうのをまた考え直すきっかけの、うん、もちろんこうトランプヒラリーのね、うん、選挙の時をモチーフにして作られた作品っていうことはあるけど、うん、それのトランプが勝っちゃった世界に今生きてますから、
うん、あれで本当にねすごく今にマッチした映画でしたよね、うん、その時代的に。だから、ね、だってこの人たち俳優さんですよね。
はい、
ね、つい最近も俳優さんでね何倍違うみたいなのありましたよね。
ありましたね、
だからもう全く同じことですよねっていう、うん、ことがあるから、なんでこのタイミングで公開されたんだぐらいの、逆に奇跡的なタイミング、公開タイミングみたいな気がしますよね。
うん、そうだよね、うん、不思議とというか映画が作った時から変わってねえってことなのかもしれないね。そうそう、この世の中が、
うん、
っていうことに対するまあいろんなね何らかの怒りは抱くと思います
はい、
というわけでそういう感情をね得るためにも、差別とか人権とかいろんなことを考えるきっかけになる作品になるんではないでしょうか、うん、
あとだからそっち方面抜きでも人間ドラマの方向で振っても、そういうアメリカのドラマとかよりもそれこそヨーロッパ映画とか、そういろんな複雑な人の思いの絡み、不倫とかも含めの中でどう悪いとかを決めずに描いてるっていうドラマっていう点でも、そういうとこが好きな人にはまた違う見方で詰めれるかなとは思いましたね。
そうだね、
うん、もう本当俺はねずっと引きずってますよこの1週間ぐらい。
まあ苦しいけどね、まあ、多分いろんなところめちゃめちゃ排除してすごい整理して作ったなって感じ俺はするから、
うん、そう事実とじゃなくてここで描かれてるドラマに関して、そうそうそういうことを描く、なんか
そういう目線で見れません。さあはい、ということで次回の、急ぎ映画館ルーレットを入れていきましょう。話題作はジュラシックワールド炎の国、うんうん、ジュラシックワールドの続編でございます、
うん、
さあそしてこたつが同じくジュラシックワールドです、
うん、
さあおまけさん
同じです、
はい、畑さん、
はい、新宿のシネマカリテでしかやってないんですけど、クリミナルタウン、
クリミナルタウン、
はい、ベイビードライバーの子がやってる、なんかバレリアン的なグイグイ来てる若手が不思議な映画に出てるな枠です、ね、
なるほど、
はい、
うん、はいはいはいはい、タンタン、
私は 犬屋敷が面白かったので同じ監督のブリーチを原作読んでないけど入れます。
なるほど、お怖い。さあ、マリペ、
私もジュラシックワールド炎の王国で。
そらそうですよね、
私もって言った瞬間ちょっと怖かったですね今
ね。そうね、そうね、
どこにかかる
の、ね、だって怪物はささやくの監督ですよね。
ですよね、はい。ガールさんはしのちゃんは自分の名前が言えないという作品です。さあこちらでルーレット回していきましょう。ブリーチ以外をできればねお願いしたいです。さあ今ルーレット回しました。ごめんなさい、ブリーチ
すいません。
じゃ次回
大丈夫これ
ブリーチ絶対だから、いやもう
やるか
ブリーチで。それではドイラジスペシャル後半戦に続きます。
ドイラジ